は次の言葉から始まります。イエスがこのように話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していた。これは先週の物語の続きです。キリストの弟子は断食できない、花婿であるキリストが共におられるのだから悲しむことができないと宣言されたその時ということです。それは主イエスの力強い慰めの言葉でした。悲しんでいるあなた方の目の涙を私が拭うんだ、そのためにあなたのもとに私が来たんだという、人間に対するキリストの約束、私たちの主となり王となることへの宣言でありました。その喜びのただ中に今日の箇所で悲しみの知らせが飛び込んできたのです。ある指導者が主イエスのもとに来て訴えるのです。私の娘がたった今死にました。マタイによる福音書のこの物語は、その下敷きとなっているマルコの同じ物語と比べますと、随分と略され3分の1くらいになっているということを多くの者が指摘いたします。例えば街道長ヤイロの12歳の娘とマルコが語っていたのに対し、マタイではある指導者の娘と随分省略されるのです。しかもその娘はマルコでは今にも死にそうであったのに対し、マタイでは父親がシュエスのもとに訪れた時点ですでに息絶えていました。なぜマタイはこのような簡略化を行うのか。ある学者はこのような省略はこの出来事が単なる過去に起きた私たちとは関係のない物語ではなく、まさに私たち自身の物語であるとマタイが信じたため、出来事の細部が削られ私たちとキリストの間に起こる典型的な出会いの物語としてこのように形が整えられているのだと、そういうふうに言います。キリストのよく知らせを伝える言葉は、これは道徳の言葉ではなくして、特定の時と特定の場所を持つ、それぞれ一回きりの特別な出来事、ニュースのような出来事でありますけれども、その特別な物語はただその事件に出くわした当事者だけのものではありません。他の人のためにも起こったこと、またキリストが同じように私と出会おうとして私を目指して通られる道筋、それだからマタイは固有名詞を省略し流れも簡潔にし、それによってこれは私たちのための出来事だと語っているのだというのです。それゆえ喜びの花婿であられる主イエスというお方が私たちと出会われる場所っていうのは私たちの悲しみにおいてなのだと、そうマタイは典型的に理解しているということです。そのキリストが訪れてくださる人間の悲しみが2つ挙げられているのであります。一人は愛する娘が死んでしまった男です。少女であったとありますが、マルコでは12歳であったと記されています。もう一人は12年間長血という婦人特有の病を患っている女です。この病はただ体がしんどいということだけにつきません。社会的な生きにくさをもたらす病でありました。旧約聖書を読みますと、この長血という病を患う者は汚れているものとされ、人に触れることが許されませんでした。汚れを移してしまうと信じられていたからです。このような病気とか死によって苦しめられ悲しむ人間の姿っていうのはいつの時代も変わるものではありません。女性の患っていた長血は今の医療技術があれば問題にならない病かもしれません。ましてそれによって人様から後ろ指を刺されるということは今はありませんけれども、それによって現代では病っていうものを人間が完全に克服したのだとか、差別がこの世から消えてなくなったのだかなのだとか、まして死がなくなったということは言えません。私たちも同じことで苦しみ悲しむことから自由ではないのです。この2つの苦しみの典型的な姿が マタイでは喜びの花婿であられるキリストの宣言に続いて描かれます。まるで私が来たのだからもう悲しむことはできないという力強く明るい主イエスの言葉に水を差すように人間の現実の悲しみと苦しみが飛び込んできたのです。けれども本当は主イエスのもたらす喜びに水を差すように人間の悲しみが飛び込んでくるのではないのだと思うのです。本当の話はまるでその逆であり、喜びの主であるキリストが人間の悲しみ苦しみの中に飛び込んできてくださる方だったのだと思うのです。そのことは12年間長血を患う女の物語においてもはっきりと聞き取ることができることだと思うのです。この病を患う者は汚れているものとされ人に触れることが許されませんでした。そのような隔離をこの人は12年間耐え忍んでいました。それゆえこの人が後ろから主イエスに近寄ったという聖書の記述は彼女がどれほど人目をはばかって生きていたかの証拠であるように思います。主イエスの前に立つことはできない、だからせめてその御衣の裾に触れさせていただきたいと後ろから控えめに近づいたのです。せめてその御衣に触れさせていただきたい。しかしそれもまた本当は許されざることではありました。けれどもたとえそれが厚かましく主イエスを汚すようなことであったとしてもこの人はその方との本当に小さな関わりを持ちたい、本当に小さな交わりを持とうといたしました。日本語でも袖すり合うも多少の縁という言葉がありますけれどもそんな気持ちではなかったかと思います。ほんの少しでいい主イエスの関わりに行きたいとそう願い後ろからそっと近づいたのです。たったその程度の関わりであったとしてもこの方の服に触れさえすれば直してもらえると信じたからであります。主イエスというお方はそのささやかな願いを退けられるお方ではありませんでした。主は振り返りその女性に目を留められそしておっしゃるのです。娘よ元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救った。多くの仲介者は衣の房に触りさえすれば病が癒されると信じたこの女の信仰っていうのは誤った信仰だろうということを指摘いたします。例えばそれは東京巣鴨のトゲ抜き地蔵に参りますと地蔵の顔とか足とかの部分がツルツルになっているんですね。でこれは何でかって言ったらお参りする人がその自分が悪いところを地蔵の体の自分が悪いところを撫でれば良くなると信じているからですね。足の悪いものは地蔵の足を触り胃の悪いものは地蔵のお腹をさする。この女の姿っていうのはそれと少しも変わらないではないかということを指摘する人がいる。けれども主イエスは確かに誤っているかもしれないこの女の信仰を受け入れられました。そして彼女が求めた以上にただ袖すり合うだけで終わらずに振り返って顔と顔とを合わせて人格的に彼女と出会われることを望んでくださったのであります。そこにこそ主イエスというお方の本領が発揮されているのだと思います。主イエスはこの人の苦しみのただ中に自ら飛び込んでいかれるのであります。しかもその点注意深く書いていると思いますけれども福音書マタイはこの場面において彼女が主イエスに受け入れていただいた自分の信仰通りに主イエスの衣の房に触れたその瞬間にその病が治ったとは書いてはいないのです。主イエスが誤っているかもしれないこの女の信仰に足を止められ振り返り顔と顔とを合わせてその者と出会い娘よ元気になりなさいあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃったまさにその時に彼女は治ったんだって書いています。しかもこの治ったという言葉は正確に救われたと訳した方が良い言葉が使われています。 ただ病気が治ったというのではない。彼女が望んだ病気が治ったというだけではないのです。この時、この人はあなたの信仰があなたを救ったという主イエスのお言葉通り、その全存在が丸ごと救われたのであります。この出来事は、主イエスが下さる救いっていうのは、私たちが期待する以上のものだということをよく教えてくれるものだと思います。たとえ私たちの信仰は小さく拙く、また誤りの多いものだとしても、主イエスはそれを退けられず、それさえ受け入れられ、しかしもっと大きなことをしてくださる。本当の救いをくださる。それによって、今日私たちが読んでいる、与えられたこの聖書の主題っていうのは、私たちの信仰というものが問題となっているのではなく、人間を探し求め、苦しむ悲しむ者と人格的に出会い、救おうとされる主イエスの情熱であることになると思います。そのような文脈で、もう一つの物語である、ある指導者の娘の死の状況を考えてみると、それは本来ならば、まさしく私たちの期待が尽きる地点であると思います。マルコによる福音書では、娘が死んだという知らせを父親に伝えに来た人は、お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょうと、もはやシュエスとの関わりは完全に断たれたという思いを持っていたことがわかります。死は全ての関わりを断つ力、そこから先は誰も手を出せない領域だというわけです。そしてこちらの方がおそらく歴史的には正確な成り行きであったかもしれません。どんな医者も死んでしまった者のことはどうすることもできない。ところが聖書はキリストというお方はこの死の知らせを前にしても決して歩みを止めなかったと報告いたします。キリストは娘の父親と共に死んだ娘のもとにまで行き、少女は死んだのではない、眠っているのだと告げると、その言葉を嘲笑う群衆を皆家の外に追い出し、そしてマタイでは家族も弟子も共にいたとは知るさず、ただシュエスだけが少女のいる部屋の中に一人入り、少女の手をおとりになると少女は起き上がったと記します。シュエスというお方は、病よりも死よりも強いお方であるから、もちろん長血を患う女を癒され、死んだ少女を起こしてくださったのであります。けれども、ある牧師は今日の聖書の物語を読みながらこういうふうに言います。もちろん主は癒されたと、この奇跡物語を語りながら、心の中に思いがある。癒しの奇跡の物語を語りながら、足を引きずって歩かずには折れないような自分の足にまとわりつく何かを感じないわけにはいかない。それは今こうして礼拝をし、主の奇跡を語りながらも、もしかしたら二度とここに来ることができないかもしれない病と戦っている仲間がいるということを、そのことを思い起こさずにはいられないからだと言います。聖書を読んでいますと、主イエスが来られると病が癒され、死者が起こされることが当たり前の世界が描かれています。自分も同じように病気の者、死んでしまった者の枕元にあるとき、主イエスの声を真似て自分がその者の名を呼んだときに、その人が目を覚ましてくれたらどんなに良いことだろうかと思う。けれどもその奇跡は起こらない。しかし実を言えば、マタイが床から起き上がったという少女も、それから先何年生きたかわからないけれども、やがて死んだのではないか。やがて死ぬその定めをシュエスは変えることがなかった。それならばなぜこういう癒しの奇跡をマタイは書き留めようとしたのか。それがただ一瞬の光であったならば、シュエスの奇跡の物語を読むことは、 自分たちの置かれた状況を正直に直視する者にとっては、むしろ私たち人間の現実の暗さを増すだけのことではないだろうか。聖書を読むとき、そういう問いを隠してはいけないとこの人は言います。フランスのキリスト者パスカルという人がいますが、この人が有名なパンセという書物の中で気晴らしという題をつけて次のような断層を書いています。人間は死と悲惨と無知を排除することができなかったので、自分を幸福にしようとしてそれらのことを全く考えないように工夫した。私たちも聖書を読むとき、癒された女、死から起こされた少女もまたやがて死んだんだっていう事実、私たちが声をかけても死んだ人はよみがえらないという事実を考えないようにしようという思いに誘われることがあるかもしれません。むしろ信仰もまた死に怯える人間のために、死の恐れを隠すために用いられることがあるかもしれません。信仰があれば死から守られる、信仰があれば悪いものから守られる、信仰は私を悪いものからいつも守り、私の生涯の幸福を約束してくれるものだと、そしてそれ以外のものが何もないかのように考えてしまうことがあるかもしれない。もちろんマタイの福音書が書かれた頃の教会でも奇跡が全然起こらなかったわけではありません。そういう記録はいくらでも探すことができます。けれども教会はその誕生以来ただ病気を治す教会ではなかったし、ただ幸福だけを約束するような教会ではありませんでした。そのことはきちんと理解しておかなければならないと思います。もっとありていに言いますと、聖書は信仰者の苦難というものを率直に語っている書物であるとも言えます。例えばマタイによる福音書第23章9節において、世の終わりが近づいた時、その時あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれると、主イエスはご自分の弟子たちに向かって告げられておりました。あるいは有名な、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという御言葉を思い起こしてもよいでしょう。これらのことは、一つにはこの当時キリスト者っていうのはいつでも迫害を受ける可能性にいつも身をさらしていた、そういう切迫感がこういう言葉につながっているのかもしれない。私たちの信仰っていうのはある時代には迫害を引き起こすような信仰なのだと、そのことをひしひしと感じている人が語った言葉だとまずは言うことができるかもしれない。けれども私はそれだけではないと思うんです。それは教会とこの世が激しく対立する迫害下の緊迫した時代にあるキリスト者たちだけに特別に当てはまる言葉ではなくて、私たちにも聞くべきところのある言葉だと思うんです。ここで私が思い浮かべることは、例えば私の親しい一人の牧師が東日本大震災の際に教会にかかってきた電話として紹介してくれた印象深い言葉であります。東日本大震災が起こりまして被害の全容が次第に明らかになってきた頃、教会に一本の電話がかかってきたといいます。その人は名も名乗らなかったといいます。その人が洗礼を受けていた人かどうかもわからない、けれどもその人は誰もが一度は心の中で問うたことがあるだろうことを尋ねたといいます。神様がこの世界を支配されているはずなのに、なぜこんなことが起こるんですか。聖書にはあなた方の髪の毛一本も決してなくならないとあるじゃないですか、なんでこんなことが起こるんですか。牧師はこう答えたといいます。その通りです、それが神の約束です。でも髪の毛一本もなくならないというその聖書の言葉の約束の直前に、戦争、大きな地震、飢饉、疫病、迫害があり、さらにはあなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる、中には殺される者もいるとも書いてあることをご存知ですか。 で、その出間口の人はこう答えたそうです。いや、そこは読みたくない。そこは聞きたくないって。私たちは苦しみがあるということ。私たちは死ぬということ。そのことを聞きたくもないし、知りたくもありません。パスカルの言う通りです。そんな恐ろしいことは思い出させてもらいたくない。良い約束だけを聞きたい。それが自然な人間の心です。そういう気持ちがよくわかります。けれども、キリストの弟子たちはその初めから恵みの約束とともに迫害と死の告知をも受け取っていました。あなた方信仰者たちもまた死ぬんだ。神の守りの御手のうちにあり、髪の毛一本も失われないという約束が与えられている私たちに向かって、あなたたちもまた死ぬんだとはっきり言われているのです。この福音書が書かれた時代の教会がすでにそういう教会として歩んでいました。そのような教会の人々がなぜこの奇跡の物語を自分たちに対する恵みの物語として書くことができたのか。私は実は2週間前 CS の説教において全く同じ箇所を説教、物語を説教しましたけれども、年半もいかない、まだ死が何であるかもよく分かっていない子どもたちに向かってこのことを語らないわけにはいきませんでした。主イエスに癒していただいたこの長血の女も、主イエスより死より起こしていただいたこの少女もまたやがて死んだんだよ。命の終わりを迎えたんだよ。それは一度は克服したはずの同じ病、あるいは思いがけない不慮の事故で亡くなるような最後であったかもしれません。しかもそれは例外的なことであったのではないのです。信仰があろうがなかろうが、人間は同じように病にかかりますし、同じように災害に出会います。同じように死んでいきます。長血を癒していただいた女も、生き返った娘も同じように死んでいったのであります。けれども彼女たちはその死の間際に思い起こしたに違いありません。主イエスがかつて自分にしてくださったこと、しかしそれ以上に自分たちの癒しとよみがえりの後にそのお方の身に引き続いて起きたことを思い起こしていたに違いありません。自分を癒し、自分を生き返らせたお方が進んでいかれた道は十字架の死であったこと、そしてまたそのお方が三日目に死よりよみがえられたということ、その方の墓はそれ以来空のまま、二度とは満たされることはなかったこと、それらのことをこそ思い起こしていたに違いないのです。一度は死はこのお方を捕らえたけれども、二度とは捕らえることができなかった。主イエスは死に勝る方だった。そしてそこでこそキリストによって自分たちの死が本当に真剣に受け止められたのだということを知り、慰められながら死んでいったのだ。夜の祈祷会で旧約の吉秋を読み始めましたけれども、そこで大変印象深い記述に出会いました。吉秋3章3節4節にこういう言葉があるんですね。あなたたちはあなたたちの神主の契約の箱をレビ人の祭司たちが担ぐのを見たなら、今いるところを立ってその後に続け、契約の箱との間には約2000アンマの距離を取り、それ以上近寄ってはならない。そうすればこれまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道は分かる。で、神の民イスラエルが約束の地にいよいよ入っていこうとするとき、契約の箱が先立って進んでいきます。しかし神の民はそのすぐ後を追っていったのではありませんでした。神が先頭に立って進んでいかれる2000アンマ、約900メートル後ろからついていくようにと命じられました。それは ひとまず私たち人間は聖なる神にあまり近づきすぎてはならないという意味があるでしょう。あまりにも神の近くに行くと、汚れた人間は聖なる神のその清さの前に決して立つことができないと、そのことを言っているかもしれない。そしてそうであるならば、その神と人間の距離っていうのは、やがて人となってこの世に来てくださった私たちの主イエス・キリストの到来によって克服された、これは旧約的な距離だと言えるかもしれません。けれども私はそれを読みながら同時にこうも思いました。決して見通せないわけではないけれども、まだそこに私たちがいないと思わせるような、その900メートル先の距離っていうのは、例えば神が先回りして道をつけられる私たちの将来のことだと言えるのではないか。で、そう考えてみますと、このような私たちに先立って神が行かれる距離っていうのは、新約においてもまた、しかしむしろ新約においてこそ確かな出来事に根ざした恵みの真実であるように思えるんです。神がキリストにおいて私たちに先立って進まれた900メートル先、例えばそれはまだ私たちの上には実現していないけれども、決してたどり着けない遠さにはない、私たちの死のその時と考えることができるかもしれません。私たちのと共にいてくださる神であり、私たちと同じ真の人となられたキリストの生涯の歩みは、罪なき方も死ぬということ、だから罪許され神の子とされた私たちも確実に死ぬんだということを改めて告げているよ。しかも神に愛された完全な人間である主イエスの死は、人間の死の真相を暴露するように、神に呪われ見捨てられたものとしての死でありました。そしてそのことは恐れ多いことではありますが、私たちの死の様とも重なっていくものがあると思うんです。けれどもまた、私たちと同じものとなられたこの方は、呪いの死の中に見捨てられたままではありませんでした。父なる神は人間の呪われた死を死なれたキリストを、その死からお蘇らせになりました。私たちはしばしば誤解することがあるかもしれません。キリストのご復活というものは、まさにキリストがただの人間ではなく、まことの神の子であったことの証拠であったと。キリストの復活っていうのは、キリストの神としての尊厳、その力をお示しになる出来事であったと。しかし、使徒パウロという人は言います。死者の復活がなければ、キリストも復活しなかった。キリストの復活っていうのは、キリストがご自身の神としての栄光を世に示すための行為ではなく、やがて死ぬこの私たち人間の復活の道を切り開く出来事であったとパウロは告げるのであります。そしてこれがキリストが私たちに先立って進み照らしていてくださる私たちの900メートル先の姿であります。私たちは何でも祈ることが許されています。子供として父なる神に大胆に何でも言うことが許されています。父なる神は子である私たちの祈りに応え、私たちが置かれている今ある苦難から救ってくださるでしょう。病を癒してくださるかもしれない。危機一髪の事故や災難から、そういう悪いものから私たちを守ってくださるという経験を私たちの生涯において得させてくださるに違いありません。けれども、12年間の長血を癒された女も、死から起こしていただいたヤイロの娘も、やがて死にました。長寿を全うしたかもしれないし、不慮の事故で亡くなったかもしれない。主がキリスト者たちに予告されたように、迫害によってリンチに遭い、命を落としたということかもしれない。そのことから目を、顔を背けることはできません。けれども、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと、神に捨てられる死を主イエスが死んでくださり、しかし神がそのキリストを永遠に捨てたままにしてしたまわず、その体と魂を黄泉から救い出し、 朽ちることのない新しい永遠の命によみがえらせてくださったように、たとえ私たちがどんな命の終わりの終わり方をしようとも、私たちの900メートル先にはご復活のキリストと同じよみがえりの朝が待っています。それがキリストの出来事が切り開いた新しい私たち人間の状況であります。そこでは死の力というものは、まるで私たちを自由にできる宣誓君主のように振る舞っているとしても、これはどうにもできない敗北の決定の前にのたうち回る敗残兵のような悪あがきをするものに過ぎないのであります。それゆえ古代のキリスト者たちは仲間たちの葬式の時には真っ白な衣を着て朝葬列を作ったといいます。その当時も葬式の時には黒い衣服を着たようですけれども、しかしキリスト者たちは真っ白な衣を着て葬列を作ったそうです。それは命は死に打ち勝ったと告げるためであります。けれどもそれはキリスト者がもはや死を真面目に捉えず、復活を信じるゆえに命の危険を顧みず、死を重大事とは考えず、死を少しも恐れない勇気を持ったということではありませんでした。ルターという人は自分の娘をだいぶ早くに亡くした人ですけれども、その娘を早くに亡くした時、彼は人目をはばからずに声を上げて泣いたといいます。主イエスもまた愛する友ラザロが死んだ時、人目をはばからずに涙を流されたということを思い起こすような出来事であります。いや、それどころか考えてみれば、主イエスというお方はご自分が死なれるという時、ご自分が死なれることを血の滴りのような汗を流して誰よりも恐れたお方でありました。キリストは死を恐れたお方でした。私は思うんですね、神を信じるからこそ、復活を信じるからこそ、死は命を飲み込むことができないことを知るからこそ、私たちはその時初めて真剣に死の危険、死の恐れと向き合うことができるようになるんじゃないでしょうか。キリスト者も同じです。ルターを慰めたのは、ただキリストにあっては死は最後のものではなく、その死は眠りに過ぎないということでした。しかしだからこそルターは人目をはばからずに泣けたのだと思います。信仰によって死を見ないようにして死の悲しみを乗り越えたのではなく、キリストのゆえに、キリストに支えられて死を直視することができた。だから泣くことができた。例えばそのような嘆くことへの自由、大胆さもまた、預言者エレミアがかつて語った石の心に変えて肉の心を主が与えてくださると語ったその新しい約束、また主が作り変えてくださる新しい皮袋である新しい人間に与えられる自由と大胆さであると思うんです。それはまさにパスカルという人が、人間は死を排除することができないので、それらのことを全く考えないようにしたといったこととの真逆の態度なのであります。死はやがて完全に克服されることを知るからこそ、死と和解したり、死に妥協したり、死を無視したりすることなく、それと真正面から向き合い、またそれを恐れ嘆くことができます。そしてまた、それこそが主イエスがやがてまた死を迎えることになる長血を患う女、そしてヤイロの娘を死から起こされた理由ではなかったかと思っております。十字架の死を誰よりも恐れた主イエスだからこそ、私たち人間のこの肉の命を大切に扱ってくださったのだと思うんです。それが主の癒しの技であったし、死から娘を起こされるその御業であったと思うんです。やがてまた死を迎える命であったとしても、その永遠の命の朝によみがえる手前のまだこちら側の儚い命を、主イエスは大切に大切に扱ってくださったのであります。だからこの出来事を知らされた者、このような新しい命の地平を見せていただいた者は、 この900メートル手前の世界にあっても、主イエスと共に病めるもの、死せるもの、圧迫されているもの、小さなもののもとに向かい、死の恐れを初めてそのように直視つつ、なおそこで命の勝利を告げ続けること、それだからこそ地上の命を重んじる主イエスの技に参与することを始めるのだと思います。それは全てキリストの十字架の死とご復活の出来事が私たちの命を丸ごと救うための出来事であったからです。それはすでに起きた出来事であり、語り継がれていく私たちの状況を変え、それに合わせて私たち自身を変えていく一大ニュースであります。死はその牙を抜かれました。もはやそれは向き合うことができぬほど恐るべきものではありません。私たちはキリストの死に覆われ、だからキリストの命に覆われています。それゆえ目を背けずに死を直視し、それ以上に命を直視し、今ここでキリストが重んじてくださった自分と隣人の命を私たちも重んじ、それを丸ごと喜び祝い合っていくのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、死への恐れのために一生涯奴隷であった私たちを、あなたの御子のその歩みによって打ち砕いてください。私たちを自由なあなたの子としてくださった恵みを感謝いたします。今は私たちは肉の心を備えられたあなたの子であります。そのあなたのものとして自由に大胆にこの世を生きていくことができますように、悲しんでいるもの、苦しんでいるもの、死に直面しているものから目を背けることをせず、そのものの傍らにあって、そのものと共に死の恐れを痛み、またそれ以上に命の希望を告げる私たちとしてくださいますように。そのために私たちが世界中にいる圧迫されているもの、悲しんでいるもの、そのものたちの傍らに立つことができますように。主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
賛美をいたします。賛美歌の404です。